皆さん、今日はようこそ聖学園教会の礼拝にいらっしゃいました。残暑が厳しい中ですけれども、本当にようこそいらっしゃいました。実はですね、先週のことなんですけど、学校法人聖学院のキリスト教センターにちょっと用事があって行ったんです。そしたらですね、ドアを開けてふっと向こうの方を見たらですね、僕が学生時代にキリスト教センターで働いておられた方ですね。当時は宗教センターって言ってたんですけど、そこで働いておられた、多分役職としては課長という名前になると思うんですけど、その元職員の方がいらっしゃったんですね。多分15年ぶりくらいにお会いしたんだと思うんですけど、あれと思って、お互いにですね、5秒ぐらい顔を見合わせて、あーみたいな感じでですね、15年ぶりくらいの再会をしたんですね。その方のお名前を、仮に伏せ字で、王伊さんとしておくんですけれども、その王伊さんがですね、赤田くん、立派になったねっていうふうに言ってくださったんですね。それで、いえいえ、皆さんに支えられてるんです。キリスト教センターの皆さんに本当に支えられてるんですって言ったんですけど、そしたらですね、その王伊さんがですね、そうね、みんなのおかげよねっていうふうに言ったんですね。で、そしたらですね、今度他の職員の方がですね、あ、そこはもうちょっとしばらく持ち上げて引っ張ってあげないとかわいそうですよ、ちょっとフォローしてくれたんですけど、そんなですね、漫才みたいな楽しいひとときを、先週過ごしたんですね。振り返ってみるとですね、学生時代いろいろと失敗して落ち込んだりとか、もうですね、ダメだと思って学校行く気力が出なくて逃げ出したりとかした、そんな学生時代だったんですけど、でもですね、その王伊さんはじめたくさんの人たちに支えられた学生時代だったんだなって改めて思い起こしたんですね。そしてそんな学生時代を振り返りながら、今もまた教会の人たち、学校の人たち、たくさんの人たちに支えられて今があるなっていうことを改めて思ったんです。私たち人間は生きていればいろいろなことを経験すると思うんです。間違ってしまうこと、失敗してしまうこと、時には逃げ出してしまうことだってあるんだと思います。人によって、職種によって、罰がついたらもうダメなんだと思っている方もいるかもしれません。でも私たち人間なんです。間違ってしまうこと、失敗してしまうこと、逃げ出してしまうことだってあります。人間だからです。そして神様はそんな私たち、時には間違ってしまう、失敗してしまう、逃げ出してしまうことだってある、そんな私たちを、神様がそのご計画のために用いてくださるお方なんですね。聖学院教会ではしばらくキリストの弟子として生きた聖書の人たちの歩みから信仰の歩みについて学んでいます。今日はですね、イエス様に出会ってイエス様の弟子となっていった一人の若者のエピソードからですね、キリストの弟子としての生き方について学んでいきたいと思います。今日出てくる若者、それはマルコによる福音書の14章の51節に登場します。先ほどお読みしましたが、こう書いてありました。一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきていた。人々が捕らえようとすると雨布を捨てて裸で逃げてしまったというんです。いくら夜だとはいえ、裸で逃げたなんてすごいシチュエーションだと思うんですけど、でもですね、神様はこの若者を豊かに用いられたんですね。 人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきていた。この若者がイエス様についていったその場所については、聖書の中にいくつかの書き方がされています。例えば、ヨハネによる福音書では、キドロンの滝、谷の向こうにあるそのという書き方です。ルカによる福音書では、オリーブ山という書き方です。そして、マタイとマルコでは、具体的に、ゲッセマネというところという書き方がされています。これは、イエス様が、私たちの罪を背負って、私たちの身代わりとなって十字架にお掛かりになられる。その前に、弟子たちと最後の晩餐を済ませた後の出来事だったんですね。イエス様と弟子たちは最後の晩餐の後にエルサレムの市街を出て、東側にあるキドロンの谷を通ってオリーブ山に向かいました。オリーブ山のその斜面にはゲツセマネという名前の園があったんです。ゲツセマネというのはオリーブの油絞り、オリーブの酒舟という意味だそうです。オリーブの木がたくさん植えられていて、オリーブの油を絞る場所がその場所だったということです。もっと言うと、ルカによる福音書ではですね、その場所のことをいつもの場所という書き方をしていまして、ヨハネによる福音書でもイエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたと書いています。きっとエルサレムの町の城壁の外でイエス様と弟子たちが集う場所だったようです。そのキドロンの谷の向こうのオリーブ山にあるゲツセマネの園でイエス様は祈られました。それも私たちを罪から救い出すために十字架の道を歩む、そのご決意を持ってイエス様は祈られたんです。イエス様は弟子たちに命じられました。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさいと。そして少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈られたんです。イエス様のゲッセマネの主の祈りは、私たちに祈りのあり方の真髄を教えてくれます。イエス様はこう祈られたんです。アッパ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。イエス様はそう祈られました。十字架を前にしたゲッセマネの主の祈りです。この杯を私から取り除けてください。この杯というのは、これから起ころうとしている十字架の死のことです。十字架というとですね、今ではちょっとアクセサリーみたいになったりしているかもしれないですけど、聖書の時代、罪人を杭に打ちつけて殺す公開処刑のやり方だったんです。両手両足を釘で打ちつけられて、じわじわと見せ物にされながら処刑されていく、そのような苦しみの道が目の前に待っておられる。だからイエス様は祈られました。アッパ父よ、この杯を私から取り除けてくださいと。イエス様は誠の神様であられ、また誠の人であられます。イエス様は人としてこの願いを祈られました。けれどももう一方で、神様の独り子としてこう祈られました。 しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますようにと。このゲッセマネの主の祈りは、私たちに祈るそのあり方を教えてくれます。私たちは天の父なる神様に向かって、父よと呼びかけて祈ります。そして率直に自分の持っている思い、願いを神様に投げかけてよいんですね。もしかしたら私たちは祈るときに、こんなことを祈っちゃいけないんだろうか、こんなことを思っちゃいけないんじゃないか、立派な祈りをしないといけないんじゃないか、そう考えることがあるかもしれません。でもイエス様は祈られたんです。この杯を私から取り除けてください。だから私たちにもそう祈ることがあってもいいんですね。でもそれと同時にイエス様はこう祈られたんです。自分の願いではなく、御心のままに行ってくださいと祈られたんです。自分の思いや願いを超えて、神様の御旨、神様のご計画がなりますようにと祈るんですね。2000年昔、イエス様は十字架を前にしてこの主の祈りを祈られました。でもイエス様が弟子たちのところに戻ってくると、弟子たちは眠り込んでしまっていたって言うんです。イエス様は弟子たちに言いました。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさいと。そんなことが3度も続いたと言うんです。神様の一人子イエス・キリストが私たちの救いのために十字架の苦しみを味わおうとなさっているけれども、弟子たち、私たちは弱いんですね。聖書の中にこのエピソードが書かれているんですけれども、よくよく聖書を読んでいくととても不思議に思うんですね。弟子たちみんな寝ていたんだったら、どうしてイエス様がそんな風に祈っていたってわかるんだろうって思いません？聖書にそう書いてあるんですけど、イエス様はですね、私の願いではなく御心のままに行ってくださいと祈っておられる。でもその時弟子たちみんな寝てたんです。寝てたのにどうしてイエス様がそういうふうに祈っていたことが分かったんだろうか、そしてそれが聖書にどうして書いているんだろうか。聖書を読む限りは、父よこの杯を私から取り除けてください、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにとイエス様が祈っておられるその間、弟子たちは少し離れた場所で寝ていたんですね。群衆がやってきてイエス様を捕らえる、弟子たちも抵抗するというのはこの後のことです。そしてやがて弟子たちがみんな逃げ去っていくことになるんです。じゃあ一体誰があのゲッセマネの主の祈りの言葉を聞いていたんでしょうか。そんなふうに疑問に思っている中で、あの若者の姿が登場するんです。一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきていた。人々が捕らえようとすると雨布を捨てて裸で逃げてしまった。もしかするとこの若者があのゲッセマネの主の祈りの言葉を聞いていたんじゃないかって思うんですね。福音書にはこの若者が一体誰であったのかという名前は書いてありません。また聖書の学者たちもですね、いろいろな解釈をします。ゼベダイの子ヨハネであったかもとか、主の兄弟ヤコブであったかもとか、いろいろな説があります。でも一番有力なのはマルコと呼ばれていたヨハネ、 そうです。このマルコによる福音書を書いたマルコ本人だったんじゃないかっていう説が、一つ有力な説になるんですね。ただし、福音書にはですね、この若者の名前が書いてないので、断定はできないんです。でもですね、逃げ出したっていうのは、この若者の特徴になるんですね。マルコという人物については、例えば、コロサイの信徒への手紙4章10節に、こう紹介されてあります。バルナバのいとこ、マルコという紹介の仕方ですね。バルナバという人はですね、最初の、教会の中で、とても有名な人になるんですけど、自分が持っていた畑を売って、教会に献金をした人です。それだけではなくて、パウロを見出して、彼を一番最初の宣教旅行、伝道旅行に連れて出かけた諜報人、それがバルナバですね。そのバルナバのいとこ、マルコというんですね。で、このバルナバのいとこの本名が実はありまして、それはヨハネって言うんですね。ちょっと、ややこしくなるんですけど、使徒言行録の12章の12節にはですね、マルコと呼ばれていたヨハネの母マリアの家には大勢の人が集まって祈っていたっていう、そういう記述があります。なので、おそらくなんですけど、このマルコの母マリアという人がエルサレムに住んでいて、ある程度大きな家を持っていたので、どうもその家を教会として、家の教会として提供していたようなんですね。きっとそこはイエス様が最後の晩餐をした場所であって、またペンテコステに聖霊降臨があった場所であったのかもしれません。また、伝承によると、ゲッセマネの園というのは、このマルコのお父さんの持ち物だったという言い伝えもあるそうです。そうだとすると、このバルナバのいとこでマルコと呼ばれていたヨハネという人は、イエス様の最後の晩餐のその場面を見ていて、その後、素肌に雨布をまとって、イエス様についていって、イエス様が捕らえられようとするその時に、雨布を捨てて、裸で逃げ出してしまったのかもしれないですね。マルコの一番最初の逃亡、それはイエス様が捕らえられる時に、裸で逃げ出したという逃亡です。まだあります。マルコは、使徒言行録の12章25節によると、バルナバがパウロと一緒にエルサレムからアンテオキアに行った時に連れられて一緒に行くんですね。さらに使徒言行録の13章5節によると、バルナバが主導してパウロがついていった第1回目の宣教旅行、伝道旅行にもマルコは連れられていくんです。けれどもその時マルコは途中で逃げ出しちゃったっていうですね。もう後の時代の私たちがよく知っている伝道旅行です。その途中に脱落してしまったっていうですね。パウロとその一行はパフォスから船出して、パンフリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。13章の3節、13節ですね。使徒言行録の13章の13節にこう書いてあるんです。そしてそれが元で、パウロとバルナバが意見が対立して別々に行動するようになってしまうんですね。パウロの第2回目の伝道旅行の時からは、もう別行動、パウロとバルナバは別行動をとって、バルナバはいとこのマルコを連れて キプロス島の伝道に出かけたというふうに言われます。イエス様が捕らえられるときに裸で逃げ出してしまったマルコは、今度はバルナバとパウロの伝道旅行の最中にまたもや逃げ出してしまった。パウロはこのマルコについて厳しい評価をしていました。けれども後になるとパウロはそのマルコと仲直りをしていることがわかります。そしてそれだけではなくて、このマルコはパウロがローマの獄中に捕らえられているときにパウロに仕えていたということがわかるんですね。それがコロサイの信徒の手紙の4章10節、またフィレモンへの手紙の24節を読むとわかってきます。それだけではないんです。今度はペトロの第一の手紙の5章13節を見ると、ペトロは私の子マルコというふうにも書いています。なのでおそらくこのマルコは晩年のパウロに仕えただけではなくて、ペトロにも仕えていったということが考えられます。おそらくパウロやペトロが殉教した後、自分が見聞きしたこと、またペトロやパウロから教えられたことをもとにして、このマルコによる福音書を書いていったんだと思うんです。バルナバのいとこでマルコと呼ばれていたヨハネは逃げ出す人生でした。最初はゲッセマネの園で、二度目はバルナバとパウロの伝道旅行で逃げ出したんです。もうそれはただ逃げただけで済まなかったんですね。二度目の逃亡は大きな影響を引き起こしたんです。バルナバとパウロの仲違いを引き起こしていきました。教会の中に、あるいは伝統の技に、人間の目から見るならば混乱を引き起こした、それがマルコだったかもしれません。けれどもやがて時が経って、このマルコはパウロに仕え、ペトロに仕え、そして福音書を書いていくことになるんです。そんなマルコのエピソードから今日私たちが学びたいことは3つあります。まずは1つ目、伝道の役目を担っているのは人間です。私たち人間は賭けがあって、負い目があって、間違えたり失敗したり、時には逃げ出すことだってあります。一体そんな人間がどうしたら伝道の役目を担うことができるんだろうか、そう思います。けれどもそんな私たちが伝道の役目を担うことができるのは他でもありません。神様が私たちを用いてくださるからなんです。神様が私たち一人一人を伝道の道具として用いてくださる。時には間違えたり失敗したり逃げ出してしまうことがあるかもしれない。けれどもそんな私たち一人一人を他でもない神様が用いてくださる。私たちはそこに信頼をしたいと思うんです。時には人間の判断が教会とまた伝道を混乱させてしまうということがあるかもしれません。だからこそ私たちは行いとか言葉には気をつけていきたいと思うんです。でもどんなに気をつけても賭けが多い私たちです。失敗したり間違えたり混乱させてしまうことが起こるかもしれません。でも 神様はそれをも用いて新しいことを起こしてくださるお方なんですね。バルナバもパウロもそれぞれに神様から新しい道を示されて、それぞれ別々に神様から示された伝道の道へと向かっていきました。私たち人間には欠けがあって、時には思い通りに進まないことがあるかもしれないけれども、でもそこに神様のご意志が示されて、神様が私たちを用いてくださるんだということに信頼をしていきたい。それがまず一つ目ですね。次、私たちが学びたい二つ目のこと。それは、クリスチャンであっても、仲違いすることがあり得るということなんですね。パウロとバルナバはマルコの扱いについて意見が合わなくて、別々の道を歩むことになったんですね。パウロとバルナバでさえそういうことが起こるんです。でも晩年のマルコとパウロの関係のように、神様は和解の道、仲直りする道をも備えていてくださるんですね。時には仲違いすること、喧嘩することがあるかもしれないけれども、神様は和解の道を備えていてくださる。だからそのことに信頼して歩んでいきたいと思うんです。そして三つ目のこと、神様は弱い私たちを用いられるということですね。マルコは2回も逃げ出したんです。イエス様が捕らえられるとき、そして伝道旅行の途中で、マルコは2回も逃げ出して教会と伝道を混乱させてしまうんです。けれどもそんな若者が後にパウロに仕え、ペトロに仕え、ついにマルコによる福音書を書いていくんですね。この福音書が元になってマタイによる福音書、マルコに ルカによる福音書が書かれたとも考えられています。だから私たちは失敗することがあったとしても、間違うことがあったとしても、逃げ出してしまうことがあったとしても、そこで絶望してしまう必要はないんですね。イエス様の祈り、父よ、この杯を私から取り除けてください、その祈りのように、マルコは逃げていっちゃうんです。そういうことがあるかもしれないけれども、そんなマルコが後に、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと、そう祈れるようになっていったんだと思うんですね。私たち人間は生きていれば間違ってしまうこと、失敗してしまうこと、逃げ出してしまうことがあるかもしれませんけれども、あのマルコを神様が豊かに用いてくださったのと同じように、神様は私たち一人一人を神様のご計画のために豊かに用いてくださるんです。時には逃げ出してしまうことがあるかもしれない、時には喧嘩して仲違いしてしまうことがあるかもしれないけれども、神様は新しい道を示してくださり、和解の道を示してくださいます。そして何よりも、人間の目には乏しいかもしれない、弱く見えるかもしれない私たち一人一人を神様のご栄光のために豊かに用いてくださるんです。だからあなたは大丈夫、新しい1週間、新しい1ヶ月、新しい1年、これからの人生の歩みを神様は そのご栄光のために私たちを豊かに用いてくださいます。そのことに信頼をして一歩踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちに新しい一週間を与えてくださり、共にあなたを礼拝することによってこの歩みを踏み出すことができますことを感謝をいたします。時には間違い、時には仲違いし、時には逃げ出してしまうこともあるかもしれない私たちです。けれどもその私たち一人一人をあなたがあなたの ご計画のために、あなたのご栄光のために豊かに用いてくださる、そのことに信頼をして歩んでいくことができますようにどうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。